はようございます。
第8期のまちづくり大学事故ご苦労様でございます。私、大野台4丁目に、住まいを持っております、金子でございます。縁がございまして、この自治会、会社40年間勤めてまいりまして、退職いたしまして、自治会の会長を拝命いたしまして、でそのままこの応援特会ということで、今日に至っているわけでございます。で、私もこのまちづくり大学の第5期生の受講をさせていただきました。まあ、3年前でございますけれども、その時には私、この円卓会議入ってですね、この2月からスタートやってるわけでございますけれども、6月からこの受講ということでですね、まあ、非常に、この、まちづくりをやるについてはですね、やはりこういう大学に入ってですね、受講してさせていただけるということで、非常にこう、最初はなんかいやいや来たみたいな感じをしたんですけど、1回2回受けると、受けると、非常にね、中身がね、まあ、非常にこう、深いし、で、行政のことっていうのは我々あまり知らないですよね。まあ、そういったことがですね、非常にこう、つぶさに感じ取れることができました。で、今の、まちづくりの円卓会議に、本当に役立てております。で、今日ですね、先ほど、自治会に携わっておられる方ということで、7名の方が手を挙げられてましたけども、で、また円卓会議の方にもですね、この団中に、おられる方も2名か3名おいでになります。ということでですね、まあ、非常に、いわば仲間という形の中でですね、今日はどういうような形で、皆さんに理解していただけるかどうかわかりませんけれども、精一杯、ご説明させていただきたいと思いますので、お付き合いをください。お願いいたします。今日お手元にですね、資料ということで、この、関係宅ニュースということで、13号と14号ということを、お渡ししたんですけども、今日お手元には13号を、はい、持っておられるんじゃないかと思います。で、この13号とこの中が飛んでるわけですけれども、この13号につきましてはですね、この24年度の事業内容がここに織り込まれておりますので、で、この13号を、今日、皆さんの方に、お出ししたような次第でございます。まあ、これは後でですね、参考に見ていただいたら嬉しいかなと思います。それでは、始めさせていただきます。この、円卓会議のですね、経緯と目的でございます。これにつきましてはですね、先ほど田中さんの方からですね、十分なるご説明がありましたので、大変恐縮でございますけれども、重複するようなことが多々あるように、ご承知願いまして、ご説明をお付き合いください。平成20年の7月の6日、大阪狭山市に市の財源を効果的に投資して、市民が真に必要とするサービスを提供するために、市民自治を進める一つとして、3つの中学高校単位とします、新しいまちづくり制度創設の発表がございました。そこで、私たちはこの新しいまちづくり制度を活用いたしまして、自分たちの手で、南中学校区の新しいまちづくりを、の制度を活用してですね、進めていこうじゃないかと。そして、地域の問題、課題を解決していこうということで、声が高まりまして、有志が集まりまして、自治会をはじめ各種団体等に呼びかけを行いました。そして、まちづくり円卓会議の説明会、そして意見交換会を10数回、繰り返しまして、平成21年2月の11日、設立法会を開催をいたしまして、同時に設立のご承認をいただいたということでございます。次に目的でございます。安全で安心して暮らすことのできる地域を社会を目指すんだということで、私たちの南中学校区では、高齢化率が市の平均が、今現在 22.1% でございます。それに対しまして、南中高校はですね 28.6%、特に、ニュータウン 開発が始まりまして、今年が45年になります、ということで西山台2丁目の 41.3% を筆頭としたりしまして、大野台1丁目は 39.8% になります。また大野台5丁目も、続きまして 38.1% ということで軒並みですねこの 38% 以上の、ね、高齢化が進んでおります。こういった他地区に比べましてですね、この南中としましては少子高齢化対策、そして、町の活性化、広域的な防災、対策など最優先に、しなければならないという、課題解決の実施でございます。そして次に取り組みでございます。取り組みにつきましては地域の問題、課題に対しましてですね、広域的な活動をやっていかなければならないということで、特に、支援型の自治会がテーマ型活動を行う各地団体とのですね、連携を図りながら、個々の団体では解決できなかった課題解決に向けまして、広域的な視野に立った新しい街づくりを進めることを目的といたしております。そして、21年度のですね、この事業でございます。初年度としましては全ての事業が止まってスタートしたわけではございません。まずは準備委員のメンバーが中心になり、そして各自治会会長を交えまして事務局の設置と実務を担ってもらう部会立ち上げを踏み向けてですね、募集をやっていこうということでそこから始めました。そして、応募の方が58名の方が集まっていただきました。そして、6月に、立ち上げをすることができました。そのこの部会が今口に、6つの部会でございます。総務部会、円卓の総務関係とか外相担当をする部会ですね。そして二つ目は広報部会で、広報の活動ということで今お手元に渡しています、円卓ニュース、これは年4回発行をいたしております。まあ、こういった担当の部会、そして、地域コミュニティ部会で、これは交流で後で出てきますけれども、触れ合いの場を作っていこうじゃないかという部会でございます。それと福祉青少年健全部会で、高齢者の機会づくりで、5番目で環境部会、自然環境を守る緑化事業、そして、交通安全対策で、6つ目としまして、防犯防災部会で、安心して、住める防犯防災の実施ということで、この6つの部会を立ち上げることができました。南中円卓会議のこの中身でございますけれども、南中国国内の自治会、住宅会、マンション管理部会、管理組合ですね、それと NPO 各種団体等で、構成をいたしております。でここに、出しておりますのが、各自治会15自治会でございます。で先ほど自治会の方で田中さんの方から、13ということになりましたけれども、この中にですねマンション管理組合と、公団とかそういったものも含まれておりまして15ということになっております。そして、このここに入っているのは、全部でこの南中国内ではですね世帯数が約8000ございます。その中で、自治会加入世帯が5,943 ということで、74.3% でございます。次に組織でございます。組織につきましては先ほどの6つの部会がありまして、そして、理事会がその上にあります。そして議長とありますけれども、最終的には総会という形で、なっております。構成でございます。 これは部会がありまして、で、それぞれの専門分野で事業の企画、立案、事業の実施などを担当いたしまして、そして今度は次の段階の理事会の方に挙げていきます。で、理事会は議長をはじめ副議長、理事、理事は、基本的には先ほど15の理事会がございましたけれども、そこの理事会長が理事になっていただいております。で、各6つの部会の代表者ということで、理事会についてはですね、24名で、会議を進めております。で、基本的には、1ヶ月に1回、理事会を開いて実施をいたしております。そして最終的に総会ということで、一番上の項目に、ここにはですね、理事会と各種団体の代表、そして一般者ということで、ここではですね、最高審議決議期間でございまして、年2回、この5月と10月を基本として年2回行って実施を終えたしております。次に役員でございます。役員は、構成員の中から立候補した人、または構成員から推薦されたものについて、総会で承認を受けた方がこの中の役員ということで、議長1名、副議長が2名で、理事が若干名ということで、先ほど言いました、理事会長がこの中入られたと。そして部会代表1名で、会計1名で、幹事が1名で、事務局代表が1名ということで、会議を進めております。以上、この6つの部会でですね、事業計画を21年度におきましては行いました。ところがですね、この市の実施要領により、前年度10月末にですね、次年度計画を市に提案しなければならないというようなことが起こりまして、この部会員全員がですね、この21年度の事業をどうするかと、やっと部会を立ち上げてですね、この組織も作り上げた中にありましてですね、すぐにこれ半年が経ちまして、この10月の来期に向けてのですね、この提案をしなければならないということで、ここに書いておりますように、現状の庁舎で各自治会の外区代表、代議員で班長の方を対象といたしまして、アンケートを実施いたしました。その中でですね、340名の方からですね、回答をいただきまして、それをもとにいたしまして、次年度のですね、事業提案をこの10月の定例会で、承認を得て市の方に、提出をしたという経緯がございます。従いまして、初年度の事業といたしましてはですね、大半がですね、準備段階というような形で1年が過ぎてしまったということでございます。また一方ですね、この我々この円卓会を設立いたしまして、当初からですね、固定した、活動拠点というものがありませんでした。で、コミュニティセンター、ニュータウンの中にはありますけれども、そこの2階の談話室をですね、事務所側に使いまして、この事務局だけが集まりましてですね、いろいろと、どういうふうにするかという構想を練りましてですね、こう進めていくというような状態が続きました。で、具体的にはですね、この市の方ですね、市の方に対してですね、この、場所のお願いをし続けたわけでございますけれども、結果的にはですね、法律上の問題、また制約などありまして、この南中さんのそのコミュニティ内における事務所の設置についてはですね、できないというようなことで受け付けてもらえなかったということでございます。で、その後ですね、半年が過ぎた中でですね、この田中さん、また東さん、この市のご配慮もいただきまして、市長との面談のですね、機会を与えていただきました。で、いろいろと この半年過ぎた中でですね、円卓会議のご説明をさせていただき、でいろいろと相談もさせていただきました。でその中でですね、我々は地域の住民が集まってですね、でまた語らい、でまたサロン活動などのですね、必要なこの場所についてはぜひなんとかお願いしたいんだというようなことでご相談申し上げました。この質問に対しまして、市長は例えばということで、空き家の一軒家を借りて円卓会議の事務所と併用したサロン活動というような小規模活動型ホームというもので事業化したらどうでしょうかというようなことをお話をいただきました。で我々は非常にありがたいそういう話を受けたまりまして、早速にですね、この事務所を併用したコミュニティカフェ設立に向けて、進めることにいたしました。そして、22年度のこの事業で、ございます。で22年度は総額、これは、3月の審議会で承認いただきまして、総額479万1000円でございます。円卓の推進事業としましては151万6500円ということで、これは、円卓ニュース等々のですね、年間4回の中にこの中を含まれております。そしてコミュニティカフェ事業248万8000円で、この中にはですね、先ほどお話ししました場所ですね、設置という金額がこの中に含まれております。そして、観光事業で、これは一条通りのバス通りに、街路樹の中の柵を作ろうじゃないかということで、83万8000円で、健康モデル事業ということで、健康体力測定というものをですね、やろうじゃないかということで、30万ということで、この予算をしていただきました。この中でですね、このコミュニティ事業を継続いたしまして、この商業店舗、認可等を当たってみまして、で、この5月にですね、大野台2丁目のこの使用 目的に合致したですね、借家を見つけましてね、で、そこを当たってみたんですけども、最初はまあ非常にいいことじゃないかということで賛成をいただいたんですけども、最終的にはですね、住民の方からの、反対の声が上がりましてね、で一軒家のこの事務所を併用の形でするということは断念をせざるを得ないと。で、そうこうしているうちに、6月に入りまして、今現在のですね、このハーティーの第一センターの地下末限の下に空きスペースができまして、ここに話が進めていくことになりました。当初はですね、プロジェクトの会議も行いまして、まあ、反対意見がたくさんありました。地下にそういうような事務所を持って行って、またそこでコミュニティ活動をやるということはね、もう、所詮おかしいと。で、高齢者がいて、で、足が不自由までに、まあ、下に降りていくということは、まあ、非常に、ダメなんじゃないかというようなことも意見がありましたけれども、ここはですね、エスカレーターがありまして、まあ、非常にそういった面倒もんについてはですね、回収できるということもありまして、これを進めることにしました。そして、10月に入りまして、利用計画作成をに当たりまして、そして市とハーティー側でですね、賃貸契約を結んでいただきまして、12月に、改修工事に入って、念願でありました、事務所がこのニュータウン、ハーティーのところに、店舗として構えることができました。で、これはですね、平成23年の1月15日にサロン未来の開設のこの写真でございます。で、市長をはじめ来ていただきまして、挨拶をいただきました。で、西尾議員、そして丸山議員、ここにおいでになります。そして、真ん中におられますけれども、ちょっとあの年いった方なんですけれども、これは、その当時のですね、ハーティーの被験者奥井田さんです。で、これは、当時のですね、南中南中学校の柳井校長です。ついに花 ないっぱい運動でございます。先ほども言いましたように、第一期の計画としまして、手塚山大学から近代までの一応通り、約これ先ほど、田中さんの方は146本ということだったんですけども、150箇所の柵を設置いたしました。ちょっと2つちょっと増えてるところがございますということで、150本の設置のこの始めました。で、花一般につきましてはですね、非常に、この4丁目に市内の田中木材というところからですね、ここにあります、板をですね、提供していただきまして、で、これにはですね、2種類のね、真ん中にこの棒がありますね、これは3センチ四角の棒、そして横の平板、これを加工して、で、一つ一つ、打ち付けていくということでございます。で、四方なんですけれども、これはですね、150って言いますけれども、もう、サイズがですね、バラバラなんですね。で、全部規格に合わせて、これを組み立てていくという大変な作業をやりました。で、左板の方もですね、先がこうくるっと前を曲がってるんです。で、その加工も、こちらの方でペーパーでこすりましてね、毎日これを繰り返し行ったと。で、これがこの作業でございます。で、これはもう、定期作業に入っております。で、これはもう夏の暑い間ですね、もうボランティアの方が来ていただきまして、約10名ぐらいの方が来ていただきましてね、朝8時から、もう夏場のことですので、11時までで終わろうということで、もう自分で、お茶を持参しましてね、で、天気でもう真っ白になってですね、やっていただきました。もう本当に、皆さんにはもう本当に大変な作業を。で、これがですね、まあこれチェリーセージということで、これが最終的にはね、ケイトもやりましたんですけども、チェリーセージをこれをきれいに咲かせた内容がこういった形になりました。まあ非常に、良かったなと、こういうふうに思っております。で、これが、花一般運動でございます。次に、健康モデル事業といたしまして、血圧計を測った体力測定ということで当初予算を取ってたんですけれども、この、健康ウォーキングをやろうじゃないかと。で、その中で、その出発の前に、血圧計で皆さんがその健康管理のことを含めてですね、やっていただこうということで、ここで圧力、血圧計を利用しまして、で、この元気ウォーキングを実施いたしました。で、この参加者はですね、0歳でも赤ちゃんですね、赤ちゃんが先ほど田中さんの中にもちょっと写真の中に入ってたかも分かりませんけれども、もうお孫までですね、参加いただきました。で、高齢の方はですね、89歳ということで、まあ、非常に老若男女292名の方が参加いただき、でスタッフを含めまして367名の方が参加いただいたということでございます。これはスタート前でございます。で、フルコースとハーフコースとミニコースということで3つのコースに分けて出発したということでございます。次に23年度の事業でございます。これも3月の市議会で承認を得まして、442万7千円ということで、で、遠隔推進事業といたしまして、この22年度は同じく遠隔ニュース発行ということで、それと、サロン未来のこの何とか作り上げていこう、実現しようということで、進めようというのがこの事業の中にも含まれております。そして、コミュニティカフェ事業、これが158万5千円でございますけれども、予算的にはこの中に、含めて、おります。これは先ほど話がありましたけれども、この会所式、失礼しました、サロン未来ですね、 これが月10万ということになりますので、ここに、家賃収入のこの予算が158番の中に入れております。だから年間で、120万というのがこの中の金額に含まれております。で、防犯事業、そして環境。で、これは今度環境の方は、第2期としまして、第一小学校から第二小学校までの学校作りということで計画をいたしました。そしてコミュニティ事業ということで、進めました。そしていよいよこの、1周年迎えたわけでございます。で、1周年事業といたしまして、市長に、またお願いをいたしまして、挨拶をお願いしました。で、非常にこう寒い中でありましたけれども、地域の皆さんが、この1周年記念、行事にですね、300名の方が来ていただきまして、いろんな行事をですね、地域の方が主体となって盛り上げていただきました。これが、この大綱でございます。で、これは八木さんということで、この狭山の中にもですね、この地震、この地下にですね、このなんか価値観調査ですかね、そういったものが通ってるみたいですね。そういった話をですね、ここで話をいただくことができました。そして、演奏もやっていただきました。次に、花いっぱいでございます。で、先ほど言いました第1期、これは手塚山大学から南中学校までの一応通り150箇所、これは22年の10月に、完了したといたしております。で、第2期といたしまして、この南第一小学校西側から、南第二小学校までのですね、街路樹84箇所の設置、これは23年の9月に完了いたしております。これで全てが、まあ、一応初期の目標通り完了したということでございます。ところがですね、この柵を9月に、終わったんですけども、設置いたしました直後にですね、住民の方から、男性の方から電話が入りました。非常にクレームのということで、話がありまして、で、内容的にはですね、毎朝この通りですね、あそこ犬の散歩にね、使う方が非常に多いんですね。4丁目と5、6丁目の人たちがですね、あそこのとこが非常に犬の散歩に適しているということで、この方もですね、犬の散歩に毎朝されてるらしいんですけど、この柵ができたために、便ができないと。犬が出せない、どうするんだということでですね、まあ、お叱りの電話をいただいたわけでございます。まあ、我々も、まあ、貴重なご意見ということで、いたまりまして、で、この選択会議のですね、趣旨、そして内容についてですね、ご説明をさせていただきました。で、2回にわたってご説明をさせていただきまして、まあ、ご本人の方も納得、分かったということで、納得していただいたということで、まあ、我々もほっとしたわけでございます。ところがですね、また11月に入りまして、今度は、設置した柵がですね、故意に破損されるという事件が、起こりました。で、最初はですね、こういったクレームの電話があった方がですね、まあ、納得もできずにね、まあ、また故意に柵をね、壊しにこの及んだのかなということで、関係者一同ですね、もう非常に胸を痛めてたんです。でね、ここにありますように、1番目のこちらにありますように、左から2番目ですね、こっちが道路になってます。で、車道は向こう側の方になってます。で、道路側のところ2本目が必ずこういうふうに折れたりしてるんですね。で、それは、ここのところから犬が入るのに一番最適なのかなと思ったりね、いろいろ考えてみたんですよ。で、どうしたのかなということで、これはですね、もう非常にこう、柵を壊されるたんびに、手直し、補修を繰り返し行いました。で、どんどんどんどんそれが何回やっても、他は治らない。直しても直しても、それが繰り返されるわけでございます。で、そのたんびに、こういうような形でですね、これはもう車がね、踏みつけたということでございます。はい。これは車がガーッとシャッとなって、そのままなんですね。 で、まあ、そのためにこういうふうに補修をやりました。で、最終的にはですね、これは11月から始まりましてね、で、年明けまして、で、それでも治らない。で、最終的には一応通りの方までね、その柵が、ポンポンポンと同じように、端から2番目のところは、壊されてるんです。で、どうしたもんかな、ということで、で、我々の方も、何回も、その難を繰り返すわけにいかないんで、ちょっと生還しようじゃないかと、もう修理もしなくてね、ということでしてたんです。で、ところがですね、これは、まあ、直してるところなんですけども、家族さんが買ってるところなんですけども、で、その、ある方からですね、ビデオテープをね、いただいたんです。はい。で、まあ、この柵を作るときにはですね、まあ、非常にそのチームの方はですね、まあ、踏んでね、犬を踏んで猫の糞ということで非常に多く参りで、で、あそこには喫茶店が2軒あるんですけども、で、その喫茶店の方からもですね、夏の場やってる時にはですね、ご苦労様ですということでお茶をいただきね、もう本当にね、住民の方からもですね、もう冷たくたんでとかいう、ね、活力ある薬品もですね、そういうのをいただいて、まあ非常にこう我々も助かったわけでございますけど、そういう方がありまして、一緒に住民の方はものすごくね、これに対してはすごく協力的だったんです。だそういうようなこともありましてね、このビデオテープがですね、ある方が設置をしていただいたんです。で、この、第一小学校の方側があると、ということは南小学校側があって 2箇所こういうに設置していただきました。で、2回、木を変えて2回ということで、ビデオをいただいたわけです。で、これを中身を見ましてね、我々は唖然としたんです。その中身はですね、同じ中学生のお子さんがですね、世に自転車で、これ軸帰りなんで、あくまでもね、9時過ぎですから、で軸帰りに、ポンポンポンポンね、この2つ目のところをね、針で蹴ってるんですよ。ピョーっとこうやってね。で、4人ともポッポッと蹴っているわけです。その姿がね、同じように2箇所、日にちを変えて同じように繰り返せるということで、で、まあ、自転車も同じだし、で、同じ、もう顔は映ってないんですけど、迷ってしてますけれども、番のことですので、でも鮮明に映ってるんですね。で、我々それをね、どうしたのかなということで、いろいろと、理事会の中でも議論いたしました。で、将来がある子だから、まあ、何をしもそうやなかというような意見もありました。でも、やっぱりこれはね、公的なことで我々はやってるんだから、まあ、これは、やっぱり警察に相談すべきだろうということで、警察に最終的にはですね、栗山町の方の生活保護課、係の方に相談を申し上げました。で、上ですね、警察の方も受け付けてもらえません。でもこれはね、最終的には中学校の方に相談すべきですということでですね、まあ、たらい回りされたわけでございますけれども、で、まあ、我々も予期してたことなんで、まあ、最終的に、じゃあ中学校の方に行こうかと。ということで、まあ、南中学校の生徒ということは断定はできませんけれども、南中学校の方に、伺いました。ビデオを持って。だからもう、生徒の方もですね、もう警察から電話が先に入ってたんですね。もう本当に、助かりました。ほんで、生徒の方もですね、ご理解いただきましてね、大変申し訳なかったということで、連行書を集めましてですね、こういったことについてはですね、十分に、この、意見を言うかということで言っていただきましてね、で、対処していただきました。で、その後ですね、我々の方もですね、まあ、経過を見ました。だから、ぱっと止まってしまったんですね。やはり、この、中学生の、いたずら目的でですね、こういうようなことをやったんだな、ということで、まあ、一応、この問題についてはですね、落着ということで、今現在に至っているわけです。で、また最近、ちょっと、柵が壊されているところがあるんです。で、この箇所、この通りだけなんですね、柵が壊されるのが。一応通りは比較的、車の使用量も、多いから、あんまりそんな目立ちからしないかもわからないんですけどね。で、また、12月が入りましたので、来週ですね。また修理やろうかということで今やっております。 ついに、第二、この、現地ウォーキングでございます。3月の20日に、この第二ウォーキングをやりました。で、ここでまた、市長の、この、内容をですね、代読していただきました。そして、お子さんと同時にですね、こういうふうに元気よく、東京山の中を歩いていただいております。そして、この南中のブラスバンドの方もですね、このバーを盛り上げていただいたということで、第1回目よりもですね、今回は367名の方が来ていただきまして、非常に盛り上がったということでございます。次に、自治会交流会ということで、これは、特に各自治会におかれましてはですね、非常に、自治防災組織、鉄砲ファンパトロール、親睦活動等々にですね、大変多くの取り組み課題がありまして、どのような活動をすべきかということで、日々、ご苦労なさっているんではないかということで、この自治会交流会を立ち上げてですね、もうこの、新しい自治会の会長さん、そしてまた、従来からずっと会長をなさっておられる方、含めてですね、今現在の自治会のあり方について、で、問題、課題について話し合おうじゃないかということで、この自治会交流会を6月に、立ち上げることになりました。で、毎、月1回、第2木曜日に実施いたしております。で、先ほど説明ありましたけれども、腰回収の問題、そして、皆さんからもご意見、質問の中にありました。会員のですね、加入促進、で、年間行事、バス旅行のあり方、等々についてですね、これをもう、議論をしていただきまして、今回まで十数回、繰り返し行っております。次に24年度、今年度の事業でございます。これも総額が361万8000円でございます。この推進事業としましては176万6000円。特にこれは、この中では、ニュースを含めまして、ホームページ、ブログの立ち上げということでですね、これを今年はぜひ立ち上げなければならないということで、許可していこうじゃないかというこの課題を抱えて予算化しました。そして、カフェ事業、まあ、ほとんどがこれ家賃ということになりますね。120万6500円です。で、環境事業、これはもうほとんど終わりましたので、メンテナンス費用として10万。で、地域コミュニティ、交流事業としまして、この来年の3月でございますけれども、3回目をやろうということで23万5千円。で、地域、コミュニティ、行政事業ということで、現地コミュニティサイト、対象ということで、計画をしました。で、これは、第15号のですね、この円卓ニュースの第1面にもここに出しておりますけれども、この現地ウォーキングなんですけど、現地コミュニティ対象なんですけども、これは、昨年のですね、9月をスタートとしまして、この社の未来でですね、で、細々と、16名から18名ぐらいの間でですね、この対象を始めたんです。非常に、皆さん、好評でしてね、ぜひこれは、一緒に今まで、一緒の、立ったり座ったりするのがですね、非常に、膝が痛かったけども、これをするきして、非常にスムーズに立てるようになったと。ぜひやってほしいということで、人数が増えまして、この11月には、この、ここではもう、できないということで、小店の方に会場を無理にいまして、市の方で、場所を取っていただくことになりまして、小店の3階の音楽室を借りまして、このをやりました。で、今現在ではですね、40名の方が来ていただいております。だから、もうこれは、地域の方が、たくさんの方がこれを利用していただこうということでですね、この固定した40人の方がこれを何回もということじゃなくて、半年を一つのワンクールということでこれを始めました。ということですので、今回は もう第4期クールですね、11月からスタートした方はこれです。でこれは前回の10月まで来られた方なんですが、真ん中に男の方がいらっしゃいますけども、これは40代の方なんですけども、85歳。で、もう下の後ろにおられる方は奥さんなんです。この方がですね、私の近所なんですけども、非常にもう歩くのもよぼよぼ、よぼよぼ歩いてね、近代の方に行かれてるんです。でもね、これをやるようになってですね、もう40代からずっとこちらの方、この店まで上げてこられるようになったんです。で、まあ非常に、感謝をされてですね、もう全員ということだったんですけども、残念ながらですね、この11月の抽選会で漏れてしまいまして、で、新しい方がこのメンバーなんですね。で、新しい方もですね、本当に皆さん、こう熱心にね、足ということじゃなくて、手の先まで、パッと、こう、されてるでしょ。もう、本当にね、皆さん熱心なんです。で、この周りにはですね、たくさんこういうのはね、健康の対象ということで、ご商売にされているところは増えましたね。2箇所あります。この、ハッチの前にもありますけども。で、これはもう月8000円ほどかかるんですよね。でもここは今100円で差し出されているんです、月。で、これは大きくはですね、市の方でバックアップやっていただいているということなんです。だからまあ非常に皆さんはですね、熱心に、で、一緒にこう、きちっとされて、頑張っておられるということでございます。で、来年のまた、4月にはまたこれ新しくまたメンバーを変えるということでですね、今から皆さんも心配しているというような方がおいでになります。次に夏休み工作賞でございます。で、これは実はですね、2回行っておりまして、昨年もやりました。で、今回も第2回、工作ということで行いました。で、地域の方、子供さんが集まっていただきましてですね、まあ、非常に、児童が60組で、保護者が30人ということで、約100人近くの方が集まっていただきました。で、この最近の子供さんというのはね、このナイフをね、利用、こう使うということはしないんですね。で、また、お父さん、お母さんはそういうことを気にしないです。いや、もう、で、今回はぜひこれを取り入れてやろうじゃないかと。ということで、賛否を取りました。まず、お子さん、ナイフをですね、使っていただいて、で、こういうことをしようと思うんですけども、お子さんは、いいっていう方は、丸してください。ダメいう方は、撤去してください。ということで。で、まあ、一部の方は、反対ということであったんですけども、大半の方はですね、大いに、やってくださいというか、丸をいただきました。で、これが皆、児童の方です。まず、鉛筆削りからやり、で、こういうようなことの、作業もしていただきました。まあ、我々も、これやるについてはですね、この関係者の方も非常にこう気を使って、刃物ですのでね、この切れないようにということで、気を使ってやったんですけど、まあ、非常に好評でしてね、で、女の子、で、男の子も、非常にこれはもう、ぜひ明日からね、学校にですね、この鉛筆削りに使いたいと。というようなことで、夏休みのことでしたんで、まあ、夏休みで終わったらね、やるんや、というようなことで、ね、非常に元気な声を聞いてね、我々も本当に喜んだ次第なんです。で、これは、まあ、いろんな説明をですね、聞いている風景でございます。で、これが作品でございます。まあ、こういうようなことでですね、まあ、非常に、こっち裏も、なかったな、ごめんなさい。すいません。ということで、このジオラマの方もですね、ここに別にやりましてね、で、模型も実際の世の中で走ってるもんですから、子供さんも喜んでですね、模型を見て、大人の方もね、非常にこのニュータンの中にはですね、このジオラマの、同好会というのもおられる方もいらっしゃいます。そういう方が、まあ、非常にそこに、見て、一日楽しんでいただいたということでございました。次に4番、次にこの、避難所開設、を考える、事情訓練ということで、災害時のことを考えまして、事情訓練を市内でですね、初め この9月の29日に、実施をいたしました。で、南州委託会議などに加盟している自治会、そして、自主防災組織役員、で狭山遠隔のこの遠隔会議の方、そして第三中学校の遠隔会議の方、で市民活動支援センター、およびまた市の危機管理グループの方、総勢96名の方がですね、ここの中島参加いただきまして、で説明をいただきました。で、これはですね、富山市の土木の係の方が来ていただきました。で災害時におけますこの説明をしていただきました。で、これは実際に、設置をどのようなところにということで、その、地図の上にどこに設けたら一番いいのかということでこれやっている作業でございます。で最後にですね、グループを分けいたしまして、でそのグループから代表でですね、自分とこの設置場所はこういう形で、この目的でここに開いたということでですね、発表もしていただきました。まあ、非常にこれが好評でございました。で次回もですね、まあ、こういったことをですね、この南州だけじゃなくて狭山全体を考えた中でですね、まあ、防災で防犯も含めましてですね、やっていかなければならないというふうに、考えた次第でございます。次に最後になりますけれども、次年度の計画と今現在、推進している内容でございます。一つは NPO の法人化でございます。先ほど、ご説明ありましたけれども、この条例化に沿いまして、我々もですね、今現在、任意の団体ということで活動を行っているわけでございますけれども、この条例化とともにですね、NPO 化してですね、さらに事業の内容をですね、掘り下げて、このやっていくんじゃないかということで、この間の理事会の中にもですね、準備委員ということですね、これを早く立ててですね、来年の総会が5月に行われますけれども、これは次年度のですね、この計画と、で、今までなった内容の報告でございます。その中にですね、この NPO 化についてですね、説明できるように、またスタートを今からしますというようなことでですね、説明できるような内容で、今現在準備を進めている最中でございます。次に二つ目、安心安全のパトロールの強化ということで、今現在ですね、この月曜日と金曜日、週2回、やっております。今では毎回でやっておりましたけれども、今年の2月からですね、市の、青パトを利用していただきましてですね、でまた運転手付きで、そこに我々が同乗して回るということで、子供の結婚時に合わせましてね、ニュータウンの中をずっと、実施したいと思います。で、さらに来年度に向けてですね、これは強化ということで、水曜日も回るじゃないかと。でこれにはですね、やはり今のその回っていただくボランティアの方、これを募集をしていかなければなりませんので、それも含めてですね、今やっている最中でございます。で最後に地域活性化事業推進ということで、ニュータウンの今現在ある、この宮、松江、あの辺がですね、ニュータウンの、まあ、いわば中心でございます。まあ、そういったところのですね、まあ、活性化ということで今高齢化が進んでおりまして、で、非常に日常のものを買いに来るについてもですね、非常に、お困りの方がたくさんいらっしゃいます。100円バスが今走ってますけども、あそこまでということは本当に1時間に1分ということですので、もう利便性から考えてもですね、なかなか便利なところでもないということで、若い時はですね、車で道中行きましたからいいですけども、これからさらにですね、高齢化が進むと同時に利便性の問題については全然特に叫ばれます。そしてまたあそこは車が多くてですね、このニュータウンだけじゃなくて、で外部から川西長野から仙北からということで買い物に来られる方たくさんおいでになるんですね。だからこの宮についてはですね、近畿のナンバーワンなんです。あそこ 売り上げはということでですね、非常に、まあ、月曜日の 10% 引きがありましてね、あれが功を奏して、まあ、罰ゲームもやり始めましたけども、まあ、そういうような形で、まあ、非常に人が多く来ていただいております。でこれはね、一過性にしてはまずいと、こういうようなものを継続的にですね、やはりやっていかなければならないんじゃないかということで、筆頭にここでおいでの木下さんがですね、陣頭指揮をいただきまして、この、推進事業をですね、やっていただきまして、我々もそれに賛同いたしましてね、これを取り上げていこうじゃないかということで、今、努力して、進めている最中でございます。で、この中に町のですね、好み屋で、バスケンはじめですね、地域の、商店の店主さん、集まっていただきましてね、過去、これまでですね、4回話を進めております。実はまた来週、また、開講する、予定になっておりましてね、でさらに、店主の皆さんのご意見を聞きながらですね、実際にこの町をどのようにしたらいいのか、まあ、非常にアーケードを作ったらいいじゃないかという案もあるんですけどね、これはね、市の予算もあることですので、ちょっとこれはもう今のところは難しいだろうと。まあ、それよりも車の、点検欲をですね、この駐車場問題とか、そういったものを解決することが先決だろうということで、今進めている、ところでございます。まあ、一応ですね、これ、今日までの、20年に、発足しましてですね、21年からスタートしました、この事業内容、24年度までのですね、このまだ他にたくさんいろんな講演会もやっております。まあ、いろんなことをやっておりますけども、まあ、ちょっとポイントとなるところだけご説明させていただきました。お分かりになってもらったかどうか分かりませんけども、まあ、この後ですね、質問を受けさせていただきますので、ご意見を受けてもらったら幸いかと思います。どうもご清聴ありがとうございました。Thank you.